今働き方は どうですか？3人だけですよね。
そうですね。
全然クックパッドの就業体系とはもう全然違う形で。
あ、もう全然
もう別会社
ってこと。全く、はい、3人って言ったじゃないですか。
はい。
だけどいつも大体2人ってこと。2人なんでしたっけ？
いつも大体2人ですね。
会社にいるのは
誰がいないんですか？
エンジニアの長野さんはリモートなんですよ。は
い、おっと。あ、そうなんですか？
まあ、週1、2では来るけど、基本は、リモートでやってます、
ね。あ、そうなんですか？それ自宅っていうことですか？
そうですね、自宅でやってます。うん、まあ、その、通勤時間往復3時間、これ無駄だよね、とか、
うん、
まあ、なんかその、コミュニケーションのバランスですよね。
うん。うん、
まあ、と、うん。あとは、
でも、長いことやってますもんね、うん、チームとして。
だからこれがどんなメンバーでも合うのかどうかは分かんないですけど、
うん
うん、昨日その UI クランチで、うん、そのデザイナーとエンジニアの間で、うん、この意見の衝突とか、
うん、
あった時どうしたらいいみたいな話だったと思うんですけど、
うんうん、
僕やっぱ そこでのコミュニケーションどうするかって話だったんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱもともと仲いいことが僕大前提だと思ってて、
うん、
その仲いいっていうか、うん、ちゃんとコミュニケーションできる、
うん、
普通に物が言えるみたいな、うんうん、そこはなんか僕はなんか、
でもそれは例えばアサインする人が
まあそうなんですね。仲いいっていうかその人としてちゃんと付き合ってるっていうかなんていうんですか。
そうコミュニケーション能力の話、
まあ、そうするとまあ誰かがそれを追うこともあると思うんですけども、
うん、
そこはなんか意識して僕は行った方がいいと思ってて、ただそれが別に最初から気が合ってればそのコミュニケーションって、その仕事とかのコミュニケーションでも結構うまくいったりするじゃないですか。
うん、そうですね。なんかそれって、昨日の話もそうなんですけど、うん、僕はデザイナーだから、
うん、
僕はエンジニアだからっていう風になるとすごく起きやすくて、
うんうん、
例えば僕とかって、まあ、長さんどう思うのかわかんないけど、作りたいものがあって、
うん、
その中で僕はここまでできて、
うん、
僕はこの辺やっとくからみたいな、うん、なんていうのかな、その対立みたいなものが、ちょっとどう起こるのかよくわかんないっていうか。
確かに。
なんか別に、ここ、
うん、
デザイナーだからこれできないみたいな、
うん、
別になくて、うん、いいものになるんだったら別にそれは、うん、プロジェクトで、プログラムでこれどうにかできないかっていうのも別に普通だし、長、
う、
野、
ん、
さんが、
うん、
これはいわゆるどうにかできないかっていうのも普通だし、
うんうん、
別に、それ僕できないからいいと思うのはこうなんだけどどう、はい、っていう話なだけじゃないですか。
はい、
と思うんですけどね。うん、なんかなんかこう自分がデザイナーなのでエンジニアだみたいに思っちゃうとそんなできやすいだろうなって。う
ん、まず、うちでも、でもやっぱりぶつかることは結構あるんですよ。でもやっぱりそれは、なんだろう、まあ、特にプロット作ってる時とか、エンジニアサイドは、まあ、それ、まあ、できませんってところから、はい。で、一回ね、期間と納期と見て、できませんって、ね、線、こう、一個、こう、自分を守るっていうのをやる。いや、でも、サービスで言ったら、これもっと良くするためには、こうですよねっていう、うん、まあ、話、終わりからしなきゃいけないし、そこを目指してますよねっていう話をして、で、まあ、どうしてもやっぱりそのところを探っていくしかなくなっちゃうっていうのもありますよね。
それでですね、サービスの方向性的にどちらかではないんですか？
ありますよ。
あ、あるんですね。
それどそっちはどうするんですか？
話す。
話す。話して、まあ、常にどちらか勝つというか、どちらかにいけないわけじゃなくてっていう感じですか？
うん、でもね、やっぱそこは根本的に見てる大体の方向は同じだっていうのはあります、
ね。はい。
なんか例えば本当にお金儲けがしたい人とはそこの部分から全然合わないし、
まあそうですね、
はい、でも大事だとは思ってるけど、
うん、
根本をどっちに置くか軸足をどっちに置くかっていうのは軸足の部分は合っていて、
うん、
で右足に軸足を置いてるけど、まあ、後ろにパスするか前にパスするかっていうのの差はあるじゃないですか、
うんうん、
そうするとまあ話せば、うんまあ、軸足は一緒なんで、あ、なるほどね、まあ、確かにそうかなっていうふうには大体なりますよね。
うん
うんうんうん、
なるほど。
なんか人と人だよねみたいな話になっちゃってどうしようもないんですけど。
でもすごいあの3人のバランスが絶妙だなと思って、この前そのデザインの、プロセスが組織の話をしたときに、やっぱもう井野さんのチームのそのバランスみたいなのと、再現性が非常に低い、低いなっていう。
そうですね。
でも、あの、ジェネシックスの時のバランスはほぼ一緒で、僕が、まあ、ユーザーコミュニケーションというか、まあ、に関するもの、すべてを担当して、エンジニアにも流れてたの。で、ビジネスは違うというふ
う
に分けて、で、そこにすべて権限を持っている。で、コンフリクトした場合には議論する。コンフリクトをするんですよ。
そうですね。
別にしないよねって話は全然してなくて、する前提なので、その時はどうするかって決めていて、議論して、多数決して、っていう話です。でも多数決まで行ったことないです。
結構、井野さんが最終なんかもう決定決ますみたいな話なかったですか、前の。
あ、いや、それは時期の話ですよね。
はいはい、
物を作るとき、最初に何か決めていくときは、僕が最初に出るじゃないですか。
はいはいはい、
で、次にそれを実装していく、長尾さん、そこでは長尾さんの権限が高いし、で、それをどう成長させていくか、お金に変えていくかっていう権限をまた、その時期によって、サービスに対する、なんだろう、やってることが違うんで、
はいはいはい、
で、そのステップの最初の方に僕がいるってだけです。
なるほど。
多分今日ジェネシックスボイス。
すっごいボイス。
ジェネシックスはその、プロデューサーとデザイナーとエンジニアで3件分立っていうふうに言って
ね、ってやってましたね。
すっごいジェネシックスボイス。
しかもその、それの、ジェネシックスの理想系みたいな感じ、ちょっと今。
いや、僕嬉しいですね、じゃあ。
そうですね。
秋さんはそういう、あの、形でちゃんと使って、ね、いた期間は短かった。
いや、長く感じたんですけどね。いや、でもね、なんかいいなと思ってたので。
え、みきのさん、今、その Gen6 のやり方が今、グッドパッチには、なんか、どう、生きてきてるのどう見てるんです
か、ね、やっぱ、難しいところは、やっぱり、受託
が、そう、そこですね。
リス側が、
はい、
あの、クライアントになっちゃうので、
そうですね、
距離感。
と、コントロールできない。
そうですね。
そうですね。
三権分立になりにくい。
うん、
もうそこがトップになりやすいと思うので、
うん、
そこのところですね。
その辺で悩みどころなんですか？
悩みどころですね。
悩みどころですね、これは。
昨日のほら4つの
案
もあったけど、右下って、ウッドパッチ半分はできないじゃんって、
存続可能性みたいなところですね。
本当にできるのって、この左と上の3つだけでしょ？
そうなんです。
どうすんだろうって
思う。そうなんですよね。結局そこのところ持っていく。その本当にこの UI で事業として存続していけるのかみたいなところって、
うん、
もうどっちも、どっちの責任なんだっけみたいな話もな
る
わけ
ですよ。そうです、そうです。責任の所在がね、ちょっと、これ本当難しいところで、だから、いわゆるお金の取り方を今考えてると思います。
うん、
もちろんやっぱりちゃんと、うちは、受託はもうやめるつもりは全くないし、新しい受託の形を目指しているので、今やってるのは本当にも
う
共同で事業を立ち上げる。
うん、それぐらいですよね。
そうです。
コミットできないのにあの4つを回すとかもありえないと思うんだよな、
はい。
そうなんですよ。
今やってるのは、まあ、ある企業と一緒に事業を立ち上げ、しかもそれはうちの企画なんですよ。うち企画で、グッドパッチさんにと一緒にやりたいっていう話があって、で、いくつか、なんか、新サービス、ざっくりこういうものを考えてるんだけど、提案してほしいっていうので、うちが何個か、3つぐらい持っていって、プレゼンをして、じゃあ、これをやりましょうっていうことになって、で、まあ、本当にレベニュー。うちも、もう開発側は全部うちのスタッフがコミット、内製で、コミットして、向こうは、いわゆるビジネスサイトをやるっていう。
うん、それだったね。なんか僕も藤井さんがグッドパッチ行くっていう時に、
はい、
藤井さんが得意としてサイクルのが、はい、実は回らないんじゃないかなと思ってて、どういうふうにやるんだろうと思ったら、
そのランドマークでやってくるん
ですよ。そうそうそう。
まあ、最後、まあ、プロットとかあるんでっていうのもありますけど。
まあ、あの時プロットをどうするかって僕も外に逃げるのがわかんなかった
し、
でもなんかそういう方向に
行くんですね。あと藤井さんデザインで投資するっていう
ことも。そうなんですよ。デザインを投資しようと思ってるんです。ピンときませんか？意味わかります？止まりましたね、今さんが。
デザイン
を投資するんです。 例えば僕あのうちでグノシがきっかけで、まあ跳ねたわけですね、
うん、
グノシ全部ただだった、全く 無料でやったんですよ、うんうん、で今や、まあ、日本でもトップベンチャーの一つになってますね、うんうん、あの時に最初に僕が彼らのデザインをまあ、担当するときに、当たったら、何パーくれっていうのを一筆でも書かせてもらったら、まあ、変わってたところがあるわけですね。
そうですね。
まあ、っていうのもそうだし、やっぱり結局、グノシも長期的に関われなかったんです。途中で、もう僕らの手を離れてしまう。僕らの手を離れた瞬間から、もう、全然、もう体験、を何を目指してるんだろうみたいな、
うん、
もうガタガタになってったんですよ。まあ、ビジネス的には成功しているかもしれない。
うん、
だけど、ユーザー体験の人が果たして本当に、なんだ、まあ、あとは会社の見せ方とかブランディング的に果たしてそれでいいのかみたいな、も
う
あったりとかして、結局関わりきれなかったっていうのが。
じゃ今もゼロですか？関わりは。
ゼロです。
まあ、でも自宅だとやっぱりこう、納期が来ると、いきなりステークホルダーじゃなくなっちゃうんですよね。
そうです。
まあそうですよね。
そうです。
それって、やっぱなんか、株ナンパみたいな話の投
資？そうです。そういうことです。だから、
ほうほう、
そうです。だから、もう、スタートアップとやるときは、いや、うちはフィーはいらないんです。その代わり、投資をさせてくださいと。なので、株主として、もう、初期の、デザインとかも関わるし、その後も長期的にもう関わると思
う。
デザインはずっと見ていく。
そういうところとどこでどう合うっていうプランがあるんですか？
どこでどう合う
っていうところ、
うん、
当たりそうなスタートアップとどこでどう、う
ん、あそこですよね。
うんうん、だ幸いにも、なぜかうちにはそういうスタートアップから来るんですよ。声が。
なるほどね。
そうなんですよ。これは、だから、本当、全部グノシのおかげなんですけど、まあ、うちがやった案件で、グノシ30億調達、マネーフォワード7億調達、パシ 1.3 億調達、アカツキ14億調達とか、もう、うちがやった案件、大体こう。
まあ、でも、調達までだと、まだ分かんない
です
ね。
そうです、もちろん、もちろん。調達までやったらまだ分かんないですけど、そのネクストステップに、もう、うん、いける。行くような、クオリティのサービスに仕上げるっていうところは、まあ、できると
なるほどね、うん、なんかどっか、
うん、
あれですね上場なりバイアウトなりみたいな、うん、実例が出てくると
そうそう
そうまたそこは加速しそうです
そうそうそうなのでそういう形で長期的にやっぱりコミットするっていうのをやろうとでこれをやってる会社なんて聞いたことがない、
うん
でも、例えばシリコンバレーの、法律家、弁護士はみんなスタートアップお金ないの知ってるので、でも必ず弁護士は必要じゃないですか。
うんうん。
その代わり株も。
なるほど。
ただでやる代わりに。そうです。で、あと、日本でも今まで例えばドリームインキュベーターとか、
うん、
そういう会社は、当然お金が、最初に関わるそのスタートアップはお金がないので、無料でコンサルティングをしてビジネスを作って、で、その会社が上場したりとか、まあ、そうしたときに、その、まあ、ある程度、エクイティの、キャピタルゲインで儲ける。これは、多分新しいモデルかなと思ったんですけどね。
VC みたいな感じですよ。
そうです。
普通に100個のうち1個お渡りすればいいよっていう
そうです。
モデルですか。
そうです。
私は、うちとしては、その、うん、ってことはお金じゃないんで、
うん、
その、で、質も高いというか、
うん、
デザイナーを、うん、抱えておく必要があるっていう、要するに、彼らのお金もある程度あるから、
うん、
まあ、出せるっちゃ出せるんだけど、そんなのじゃ出せないぐらいのクオリティを持ったデザイナーがうちにいて、
うん、
で、うちはそれを、そういう形で提供できるって話をしていかなくちゃいけないってい
う。
単純にその、お金が今いるまでって話じゃない。
うん、
実はでもそれって僕、伊野さんと前話した時の、話と実はリンクしたんですよ。
あ、そうなんだ。
でそれが何かっていうと、ゼンシックスいるときに、うん、そのデザイナーが、なんか一つの事業に縛られているって、ちょっとどうなんだろうって話を前してたんですよ。うんうん、でそれとすごくリンクして、うん、そのいいデザイナーがやっぱり、そのいいサービスとあって、より良いものにしていくっていうのって、僕、必要だと思ってて、やっぱそのいいデザイナーが少ないじゃないですか。うんうん、なんで、それがこう、事業としてできるっていうのはすごくいいなって、
うん。なるほどね。
だ実は、三浦さんが、すごくうちに入るときに、まあ、引っかかったポイントって、デザイン投資の話、かなり引っかかったんですね。プロットとかいうよりも。
なるほど。そう、事業会社のデザイナーの悩みっていうのを、まあ、解消させるってことだもんな。じゃあ、事業会社にデザイナーが入るのいつだって話になるんですか。なんか、昨日の話ですけど、エンジニアの最初入ってデザイナーが入って、うんうんうん、まあ、デザイナーは育ちにくいってことがあるじゃないですか、うんうん。それを加速させる可能性もあるんですね。
まあ、そうですね。
で、僕らが、その、例えばスタートアップに関わって、最初期のデザインを、やってあげるじゃないですか。で、でもずっと僕らがそのデザイナーを貼り付け続けるってのは無理なので、当然社内に抱えないといけないです、デザイナー、うん。そういうデザイナーを教育するんです、僕らが。
うんうん。まあ、教育材料にもなるっていう感じでしょう
ね。そうです。だって、うん、でもそういう、ちゃんとした考え方を持っているデザイナーをもっと日本に増やしていかなきゃいけないっていう、まあ、僕は課題が、あると思う。やっぱり、うん、そう今までの、日本のデザイナーっていうのはもう完全にやっぱり絵描く人になっちゃっているわけじゃないですか。うん、バナー作る人だとか、デザインでもワイヤーが買ってきて、それにうまくレイアウトして色を乗っけるみたいな。
うんうん、
じゃないと、
うんう
ん。もっといわゆるサービスを考える。どういう人たちに対してどういう体験を届けて、うん、どういう儲け方をして、マーケットのポジションをどう取っていくかみたいな、そこらぐらいまで考えれるデザイナーをもっと増やす。
うん。いいじゃないですか。
ありがとうございます。はい、そういえばですね、宇野さんのデザインについての
話って、全く。いいんじ
ゃないです
か。
でも知りたい人いると思います、ね、聞いてる人だから。
何を知りたい、
どういうふうに考えてデザインしてるんだ
って。うんうんうん、
例えばレターとかって、いきなりやってやったら難しいようなデザインと思うんですよね、あれ。も逆に言うと、もっとやりたくなっちゃうと思うんですよ。
ああ、なるほどね。多分藤井さんから見ても、僕はあんまやらない人じゃないですか。
あ、そうですね。どういうことですか。どういうことですか。
すごい盛っていくの、盛るっていうのは簡単だよ、はい。僕やめちゃうんですよ、盛るの。
おお、あるとき。
そう。わかんない。どう見えてるかもしれないですけど。うん。デザインって、なんかできることすべてをこう持っていくっていうよりかは、うん、僕の中で UI は特に環境を作ることだと思っていて、
うん、
例えば、Apple の縦スクロールって横にはスクロールしないじゃないですか。斜めにもしないじゃないですか。うん、あれに文句言ってなんかやらないじゃないですか。
うん、
あれもできないこと、できないことを問題にしないじゃないですか。うん、できないことが問題になって、できないってことは問題にはならないんですよ。すぐ次に環境になっちゃうから、
うん
で。その環境を作るっていう方が僕は、
うん、
なんか、重要視していて、うん、でもその中でなんか、重要な、サービスとして重要なところには盛りたい。で、コントラストをつけたいっていうのがあって、
うんうんうん、
で、環境はどこまで、誰の方がここまでここまでできないんだよってラインを作るのはどこまでっていうのと、うん、ここからはやるっていうのも、それをなんか作るのはデザイナーの仕事じゃないかなとは思ってて、
うんうんうん、
例えばあの縦スクロールのテーブルビューだってあれデザインされてるじゃないですか、
はいはい、
横スクロールできないから横スクロールしようとかって誰も思わないし、
うん、
あれは縦なので、まあ、あの縦の中でやるじゃないですか、
うんうん、
みたいなことは、うん、デザイナーもやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていつも思ってて、
うんは
い、だから漏れるチャンスがあるとか全部漏るみたいな、僕はもう好きじゃないんですよ。
はいはい、
これ日本ですね。隙間があったら埋めるっていう。
埋めるみたいな。はい、あの子、やらないみたいな。
レターで言うと、どこの話なんですか？
基本的に作るっていうところは、なんかすごい自作の UI を使ってるけど、うん、あともう iOS の。
標準を
。
なるほど。
うん
なんかその中で世界観はどこまでだっていうのも、僕はなんかあんまりピンとこなくて。
うん。ああ、すごく強弱の話ってありますよね。
うん。 で、それ、持っちゃうっていうことはさ、問題だと思ってるんですよ、そこ。
うん、
それは問題だと思うので、解決しようとしちゃうじゃないですか。
うん、
そうすると、それは、そのアニメーションは本当にいるんですかっていう、
うん
う
ん、
ことあるじゃないですか。
はい、
多分、いらないのに持っちゃうんですよ。だからデザイナーが問題を作っちゃうんですよ。
はい、
そこ問題じゃないでしょっていうところの問題を作っちゃうように僕には見えていて、問題を作らなく環境にするっていうのも、
うん、
あなたの仕事じゃないのみたいには思うところは、
はい、
みんなが慣れてるところが分かりやすいこといっぱいあるし、
それでそのデザイナー自身もその iOS っていう環境の中で、ね、
そうそうそうそうそう、だってなんか、なんていうのかな、まあこの前長野さんと話した時に、
うん、
東京は土地が少ないですと、
うん、
じゃあどこに住むって言って、うん、海の中に住みましょうって言わないじゃないですか、
ね、
だから海の中で呼吸できないからなんですよ、ね、それを問題提起しないでしょ、
うん、
それを問題提起しようとしてるのはなんかちょっと違うんじゃないのって、でも
やっちゃいますね、
やっちゃうじゃないですか、でもね、僕が否定したくないのは、そういうよくわかんない、そんなとこ問題じゃないよっていうところからイノベーション起きるとも思って ない
、僕はそう思うから、
でも、なんていうのかな、本当に通ってほしい。それができた後に、
うん、
それ本当に UI のイノベーションなってんの、うん、なってないんだったら外せって思
う。
やりたくてやってるだけでしょ、も
う
やりたくて問題にしたかっただけでしょ。
うんうんうん、
でそれが、例えばさ、Twitter の引き下げ理論とかって、あれは海の中で住もうみたいな話をし始めて、で、できたあげくイノベーションになっちゃったみたいな話。
うんうん、
ああいう、できた後に、ちゃんと通ってみて、それが本当に機能してるんだったらいいと思う。でも機能してないんだったら通れよって思う。結構、盛りたくなるって話で言えば僕は
そうですね。そイノベーションであるかどうかって、真にイノベーションであるかどうかみたいなことだと思
う。でもほら、やらないとわかんないじゃないですか。
やらないとわかんないですね。それは、でもやってみて通ることはありますね。
海なんか住んでる。面白くねみたいな、
うん。
でも呼吸はできないからね。そう。できれば。
うん、で呼吸するために、じゃあな、どうすればいいんだっけみたいな。
うん、うん。
っていうのがある。
うん。
言えばそこら辺が価値のコアに近ければいいんですけど、
うん、
そうじゃないのに、
うん、
海の中で呼吸することを、なんかどうにかやろうかって言ってて、
うん、
そこに、
うん、それってさ、コンサービス問題だったっけ、うん、みたいな。のをよく見るなぁと思うんですよ。うん、
でもね、その話ってすごい、まあ、面白くて、特に今僕らがやってるプロタイピングツールってまさになんかすごい、
はいはいはい、
必要なのって思うじゃないですか。
うん、
そう、
うん。
ここなんですよ、
はいはい。
プロタイピングツールがそもそも必要なんだっけみたいな、ところの議論があって。
別に。まあ、そう、サービスのあり方として、
ね。あり方として、そうそう。
うん、
でも僕は、まあ、盲目的じゃないけど、ある種、確信を持って必要だと思ってやっていることです。でも、今は現状、マーケットになんかも当然なってないし、市場なんかできていない状態で、ね、普通にデザイナーでもコードかけるやつがいたら、もうそこは実装しちゃうよね、とかっていうのもあったりするし。う
ん、まあ、僕もなんか、もともとその、目に見える問題があるからその問題を解決するっていう方法は別に全然好きじゃなくて、
うん、
よくわかんないけどありそうだってところに、うん、を作る方が僕は基本的に好きなんだけど、うん、その、だから UI に関しても、
うん、
もう問題をこう自分で作ってみてチャレンジするのを全然やったらいいと思うけど、うん、それが何にもなってないんだったら引っ込めろって思うっていうぐらいですね。もともとのそのやるっていうことにしたら全然賛成です。
うんうん、だからこれ、ね、何にも なるかどうかっていうところが、思いの強さだと僕思ってるんですよ、
うんうん。
実は力づくでこじ開けることもできるんじゃないかとも思っていて。その一回力づくでこじ開けて、とりあえずやってみて、周りもやってみてって、やらせた結果、それが道になるみたいな。
うん。
は
い、もちろんそれはありますよね。
うん、あでもレターも実は、なんか、
そうです。
潜在的問題でも何でもない
です。ですよね。
誰も困ってない
です。そうです。そうです。だから、一緒だと思ってるんですよ、実は。
それって、怖いというか、ゴールの部分があって、そこの方法だって考えてるからいいと思うんですよね。
うん、
そのプロタイピングツールを作るところが
ゴールにはなってない。
そうですね。
そうです。
そ
うです。
そこだと思うんです。
うん。そう、問題の解決方法、 じゃあ、その、カレンダーの写真なんて別に誰も送りたくないですよ。基本的には。でも、親孝行してる自分を実感したいと思う人は絶対いっぱいいる。
う
ん、そう。それの一案だけです。
そうですね。ツールですよ。
一方向なん
です。ツールですね。
で、そのうまい方法を知ってるみたいな。
そう。思いついちゃったっていうだけで。
はいはい。
やっぱりそのライフゴールにはちゃんとそういうことも書いてあって、うん、そこから一応ブレイクダウンした形にはしていて、でそこからずれないようには作ってはいない。
はい、確かにそうですね。まあ、親孝行したいけど、なんかね、じゃあ、毎年母の日に、こう、何かこう、ね、送るだけでええんかいみたいなところもあるじゃないですか。すごく簡単に毎月ちゃんと、なんか、そういう、届く。自分がそうしてるっていうのもあるし、意外と別に大してお金もかかってないけど、親がそれを送られてきた時の嬉しさって実は、
うん、
費用対効果すごい高い。
すごい高いと思います
。ですよね。その嬉しさって。特に子供とか孫がいたら、はい、
で特にその子供が小さい世代って、うん、まあ、藤井さんも分かると思うけど、うん、なんかいろんな細かいことで生活を追われるじゃないですか、
う
ん、
そう、
なんかこうちょっとメール送りゃいいのに、うん、そういうこともだんだん親にも
知らない
なりがちな実感帯というか、
うん、
年代、
うん、
なんとも僕も自分で思って、うん、なんかこれ良くないなみたいな思ったのがきっかけだったので、
うん、なんか、レターがちゃんと世の中に広まれば、そういうなんか小さい幸せみたいなのがちゃんとこう、
うん、
生まれて、その幸せの量って実は、総数で考えたらすごいでかいんじゃないか
みたいな。そう、そういうとこまで行きたいんですよね、うん。それで、あ、こういう方法もあったんだっていう人が違う角度の何かを考えて作るとか、なんか発生する考え
自体がまた社会に影響されると。
どこまでいければいいなぁと思います
。かなり得意な存在ですもんね、サービスとして。
うん、何やってんのかを見てる人多分いっぱいいて。
だからビジネス思考で考える人は、まずやらないですよねっていう。
うん。
う、
何やってん
の？それがでもちゃんと、ビジネスに、なる。でも僕はでもそうなった時に、ビジネスにしないとダメだと思う人間なんですよ。
なるほど。僕もでもそう思うんですよ。
はい。なので、無理やりでも、今そう、絶対に小さな幸せが生まれているから、これをこじ開けるのは、俺の気合だと思います。
じゃあ、帰ったら、みんな伝えます。
だから、確かに、ほっといたら、広まり方って、まあ、なだらかにしか広まらないなと思うんですけど、ちょっとでも、リスク取って、いろんな方法を考えて、もっと使われる方法が広まってきて、みんなが使えるようになってきたときに、初めて、なんかサービスとして、まあ、自分たちが食う分のお金 を稼ごうじゃなくて、
うん、
もっと大きなムーブメントにするっていうの、それは思いの強さと気合やと思って。
なるほどね。そう、確かにこのままだと美しいっていう話だけど終わっちゃうんです
よ。そうです。違うんです。じゃなくて、ちゃんとビジネスです。なおかつ儲けてる。っていうのを、だから僕はもうプロットはもうそのつもりでやってるわけです。
なるほど。
だって誰もがビジネスにならないと思ってるんですよ、みんな。うん、そう。これは。
確かに難しそうな感じ。
難しそうってみんなに言います。絶対難しいですよね、大事とかって言われるんですけど、いや、それはもう気合ですよ、
うん。
うん。でも周りが他の会社とかが使うようになって、ちゃんとその人たちが価値を感じてくれていれば、おのずと広がって、行くはず。でも最初こじ開けるの気合なので、
うん、
これ実際でも事業だけがゴールだったらやってないですよ、うん、他のことやった方がいいわけ
です、ね、そう事業がゴールじゃないです
そうなん
です違うんですよ。これを日本にこのツールを伝えて、いわゆるプロトタイプをちゃんと作ったりとか作って終わりじゃないんだよっていう、でデザインをもっとちゃんと考えなきゃいけないんだよっていうところを広めるためにこれをやってるんです。しかも、グッドパッチのためでもあるし、やっぱり、うちが、このプロットを作ってたすごく、なんか、面白い微妙なバランスで、作ってて、自分たちの事業でも使えるし、グッドパッチが目指している方向性にも、まさにこれが、まあ、一つのツールとしてあるっていう。
うんうんうん、
それを、まあ、事業として成立させること自体に、しかも社会的な意義もあるみたいな、そういうところも考えてる。
まあ、そういうね。
いや、うちもそうなんないといけないですな
ぁ。暗
暗い話です。
暗い話ですよ。よくはないです
ね。なんか今後人を増やしていくときに、もし増やすような感じになってきたら、多分そこを考え始める気がしますね。
うん。
やっぱ、なんか、まあ、育てないといけないんですよ、こいつら。で、食わせないといけないって。
取っていくのかな、うち。
でもそこの面白さってめちゃ、実は、あるんですよね。うん、まあ、特に、ね、昨日見ました小林みたいなやつが入ってくるじゃないですか。
うん、
こいつをもうちょっと見たいって僕は思うん
ですよ。うん、彼、すごいですね。
こいつのがどこまで行くんだろうっていうのを、しかも、ね、それを俺が見つけてきて、で、自分で鍛えて、
うん、
こいつがどこまで行けんだろうみたいなのを見たかったんですよ、うん。その楽しさみたいなのがあるんですよ。
デザイナーにはどこまで求めるんですか？
どこまで？
何ができてほしいと思ってるんですか？
昨日の4つで言うと、でも4つが全部できてほしい。
まあそうですよね、そのもの、でも、もの体験のところとこまでは言ってほしくて、ただ自宅なので、そうすると、行動、ユーザーがどう行動していくかっていうのが必要でみたいな、ただその、デザイナー、うちの場合、昨日その、ユーザー関心の試合やってましたけど、役割変わることがあるんですよ、職種が。
うん、
そのプロジェクトによって。なんでちょっと、そこそこ難しいところなんですけど、そんなにすぐ切り替えられるのみたいなところで言うと。やっぱその、ものに対する情熱ってやっぱ持っておいてほしくて、でもそれは何か体験を作っているもので、みたいな、ところのバランスをまず持っておいてほしいですね。
僕はもう、あれですよ。本当に、いわゆるビジネスモデルまで考えれるデザインをもう作らせていただいて。
そうですね。はい、そこは目指しているところでですね、
はい。デザイナーがビジネスをできないんです、日本は。ビジネスにできてないデザイナーがめっちゃ多いんで。だから、価値がどんどん。僕デザイン好きなんで、無料でもやりますみたいな。もうクラウドワークスで、あ、この価格でもやりますみたいな。
そうね。
言っちゃうみたいな。
安売りになっちゃ
った。安売りですよ。もう、これも自分の価値を全く分かってないんですよ。だからデザイナーの価値がもう総量で下がっていってるんですよ。
それって、じゃあ真ん中に物を作るってなったら、はい、今、お金はビジネスするってどっちかって言ったら後の話だと思うんですよ、ね。
はい、はい。
で、おじいさんが言ってたのって、なんかどっちかってもうちょっと前の話も含めて。うん、なんか、
でも後の話も最初に想像しておかないとダメじゃないですか。
うん。
あれは単純にその流れがあるだけであって、まず存続可能性から、逆回転させていくっていうのとも反復だと思うんですよ、それ。
うんうん、
どっちも絶対、うちが、自作の場合、出会う場合としょって、やっぱり UI っていうものの部分と、事業からこう、クライアント側の存続可能性とかこうぶつかると思うんで、
うん、
そこの面白さではある。そこにどうデザイナーがどこまで食い込んでいけるかみたいな。
自分で見つけちゃう能力っていうのを求められますか？
見つけるって何を？
例えば、課題を目の前に出されたら、解く方法は知ってるっていうのがあるじゃないですか。
うん、
僕、どっちかっていうと、多分それは僕の弱さでもあるんだけど、自分で問題を見つけちゃうときがあるんですよ。
いや、そこ、重要ですね。
重要
です。だから僕、なんかどっちかっていうと、だからなんかこう、一個のところに入れないのも、多分そこ、がいつもあって、
でもそれはやっぱり起業家思考なん
ですよ。でもさ、それがすごく大きければね、大きいものに作り上げることができる人はいいけど、すごいいつもちっちゃいものしかできない人ってのはさ、起業してもずっとスムーズみたいなさ、っていう、どれなんだろうみたいなことは思うんだけど、僕はどっちかっていうとそっちの感じなの。
はい、
で、そういうところは求めない。求めない
。むしろその、お客さんからその提案をいただいたときに、即そこで見つけてほしい。
そうですね。でもその見つけ方も、結構、誰もが気づかなかったポイントを見つけてほしいんですよ、僕は。あ、そこかみたいな。
うん、
確かに、まあもちろん本質のところの、課題の本質みたいなのを見つけてほしいんですけど、その横にあって一見、なんか、 本質とは違うようなところが気になってたことが実はすごい重要でみたいな、なんかその人とは違うあの視点の付け方みたいな。
それに必要なものは何だと思ってます
か。なんでしょうね。
もうそいつの人生みたいな感じですか。
ね。これなんでしょう。でもそういう。なんか解決方法を知ってるってなるとみんなが同じような考え方の思考に なっちゃいそうな気がしますね、うん、でこの案件が出した時みんなが同じところを指摘するみたいな、うん、こうダメじゃない
って、うん、そう解決型の人たちってなんか大体いつもそうで、
う
ん
う
ん、
そう
問題が1個だから、うん、まあなんかいくつかの解決方法しかないけど、うん、でも問題を違う角度で立てられたら、
うん、
角度なんかそれぞれにいっぱいあって、
うん、そうそうそう
なんかいろんなこと考えられるじゃないですか、
う
ん
う
ん、問題っていうか、これなんか違うんじゃないかな。これが今こうなったらいいな、みたいな。
すごく難しいです。自宅ってやっぱりその問題を、業者が持ってきてくれるじゃないですか、
ね。うん。
それをそのまま受け取っちゃうと、そうですよね、ってことになったら。しかもその角度も、そのお客さんの角度でずっと見ちゃう。
だからその前にそのお客さんを掘るコミュニケーション能力もまあ必要
なんですよ。そう、そうなんですよ。そうそう全然フレームが実は違いましたっていうところがあるわけで、もっと上のレイヤーで、あの、今回こういうサービス作ってほしいんですって来たけど、うん、いえ、オタクの課題は実はもっとその奥ですよね、みたいな。そのサービスをやったからって何か変わるわけじゃないんですよ。実は会社の仕組みで全体のこの部分でかなり踊れていくから、こう変えないと根本的解決にならないですよね、みたいな。まあ、そこまで提案はしたいんですけど、これはできる人ってまずいないです。
なんだ、僕、ビデオみたいなのを目指した。アイディアを目指した。
はい。
コンサル的な要素もすごく入ってくるから。
あ、そう、でも本当に、そう、それにかなり今近くなってきているんですよ。
っていうようなデザイナー、俺はできるっていう人がいたら募集してるってこと
です、ね。あ、そうですね。こんにちは。あ、俺だと思ったら来てく
る。うん。あ、これ言ってんの俺じゃないみたいな。
何やってるんでしょうね、そういう人は。起業してるんですかね。
うん、
いや、でも大きな組織の中にいるかもしれない。
そう、そうなんですよ。埋もれてる可能性はめちゃめちゃあるんですよ。だから、あの、もっと能力が高くて、でも、例えば、今、マッキンゼーとかボスコンとかに、あの、いるけど、やっぱり、全然、彼らはビジネスを作る、まあ、作るとか、コンサルティングをするのが主なので、自分、はい、一緒に汗かくってことしないわけです。実行フェーズまで絶対やらないんで、うん、戦略を練る人たちなので。でも、そういう人たちの中にも、やっぱり結局やらないとわからないことが多いから、そこ一緒に走れる。ような会社でやりたいって言っても人たちがいるはずなんですよ、
うん、まあでもそういうやり方とかウッドパーツさんとかはそのやり方とかやる方向をなんかアウトプットとして出していけばメッセージが届くじゃないですか、
うん、そうです、
ね、長くなるかもしれないですけど、
ね、そうですね、
うん、まあでね、まあ、長い目で、まあ一応10年後になんか500人っていう目標が上がってるんですけどね世界中
それあれですね、僕らが10ライン作ろうって言ってた目的と一緒になっちゃってちょっと不安ですけど
まあそれはね、それはアイディアとかブログがそれぐらいの規模がだからっていう、まあそういうふわっとしたらですね
そのデザイン投資とか
の
お金っていうのは自宅で合わせそれともどっかからみたいなどういうの
まあ、どっかからなんて
まあそうですよね、はい。だって動かせる手が決まってるから。
そうです。当然そうなんですよ。
うん。
うん、それでプロットとかも全然まあ刺激化できないんですけど、まあそれがある程度その、ちゃんと黒字化すれば、
うん、
そこからまた余裕も出てくるでしょうし、
そういう
ところ
があります。
でも、9人ぐらい出てるって。
そうです。
そうなんですよ。
10人近
い。驚きですよね、結構。
ちょっとそれどうやって。すごいな。
結構な大きい企業でも、そこまで突っ込むかって言うと、って話ですね。
もう、頭おかしいっすね。
頭おかしいっす
ね。頭おかしいっすね。だって、本当、しかも、めちゃくちゃスケールするかって言うと、わかんないっすからね、うんそう。そういうモデルではないので、まあまあ、だこれは、なんですかね、気合です。
これどっかがサービス自体買わせてくれって言ったら売ることあるんですか、
はい、 ね、その時の状況次第だとは思いますけどね。よっぽど買いたいって言った会社がそのサービスをよくしてくれるっていうのが見えれば、
どこが、他にどこが
いるのか、うち、いや、うち以上にその思いを持ってる会社がいるんかいって思うんです。
アップ
ル。アップル。アップルに、アップルに売ります。
多分言わない、かなり障害があるからないとは思いますけど、もし、だってさ、自分たちの、プラットフォームの質を上げるんでしょ
う、そうです、
ね。話的には通るじゃん。
そうです。はい、このまま行ってきました、待って。
お
はい。行ってきて、すごい、もう、向いてる方向は一緒ですね、って言って
うん。
もう全然買収の話じゃなくて、普通に。
ストアの
話。ストアの話です。うん、
これから結構、勝利ですね。
まあ、おじさんも。
うん。
うちもそうですよ。注文だって全然比較にならないぐらい小さいですからね。
そろそろもうちょい買った方がいいんじゃないですか。
どうちょっと相談させてください。
どうそろそろまだなんか飽きてきたでしょ。
はい、そういうこと。
いやもうちょいねリスク取りましょうよ。
リスクね。
ね。
そうですね。
リスクをちょっと取り始めると
まあ、それで言うと、いい取り方が見えてないって感じです
ね。ああ、なるほど。
リストってのは、リストできるけど、
うんうんうん、
その中で、これが取ってもいいっていう方法が今、
確かに確かに、それは、
はい、そうですね。だって、リスクだけ取るって。
ちょっとね。ちょっと、リスクだけ取るのはちょっと違います。それは違いますけどね。でも、もっと、なんか、皆さんが、ね、いろんなサービスを、井野さんが今ベターだけでフルコミットをしてるじゃん。もう逆にもったいないと僕思っちゃう。
ああ、そうですか。それはちょっと違うかもしれないです。もしそういうふうに評価してくれるんであれば、フルコミットして、こういう思いのサービスが広まる方が、絶対的に良くないですか。
ああ、でもそれはそうです。そうです。それはそうですね。そっちもあります。
うん。そうですね。一つはそういうこともあるし、うん、僕、こう、ある意味、一オーディエンスとして、
うん、
もっと、いろいろダメなものいっぱいあるのに、みたいな。
確かに。
っていうのもあります
。
うん。そうか。まあでも、他、個人でもなんかやったりはしてるんですか？
いや、もうほとんどやらないです。
だからその僕はよく思うのは、その事業会社のデザイナーとやりしたときに、デザイナーを考えたときに、事業会社ってやっぱりどうしてもその事業の中の文脈でしか、ものが作れないし、なかなか幅が広がらないなと思って、自宅の会社って、いろんなサービスに、ちょっとずつ関わるんですよ。この面白さって実は半端なく。
それはね、あれですよ。でもコミットが浅いっていうのを抱えてるっていうことだと
思います。そうです。
浅いコミットはね、もうね、やってきたんですよ、すっごく
前。確かに確かに。
ある意味でも、浅いって思い込んじゃうところもありますよね。自宅として受け
て。確かに受けてしまったらっていうことですね。じゃなくて、まあ、うちみたいな共同事業やりましょうとか、まあ、本当にコミットして、もう株主に入りますって。
うん、それでも、なんか、もう言っちゃえば、受託会社じゃなくて、事業会社だよね。うん。それなんか、なぜ受託って言い張ってるのか分かんないぐらいのミッドなんじゃないのって気がしますけどね。ハハハ。ハハハ。一緒に作ってるんですよ。それは事業会社でしょ。
まあまあまあ、そうなんですね。そう。まあ、だから、まあ、その、まあ、新しい形を作らないといけない。まあ、
まあまあ、そうですね。
だし、結局、昨日のね、予約援助のイベントに来ても、自宅の会社とか全然来てなかったわけですよ。
そうですね。
はい。で、どうしても、いわゆる日本の、いわゆるそういう、まあ、ウェブ制作会社、ああいう会社が全く新しいことを取り入れれない状態だし、もうそこにも目がいかないし、でもなんかクライアントで人のつながりでそこに発注しちゃって、まあ、言われたままのものしか出てこないみたいな。うん、 お互いに取り、いいものを作っていこうよじゃなくて、もう代理店からこう、発注して、まあ、言われたままを作るみたいな。もう工場にね、なってしまっている会社が多いので。
ま、
う、
あ、
ん、
多いでしょうね。
で、なおかつデザインの価値をそいつらが下げてしまっている。うん、だからもうか、そういう考え方をもう変えないと、もう、うちだけが頑張ってもダメでしょうか、ね、はい。っていうのはあるんです。だから実際、なんかうちが自宅の会社として、こう、なんか、ちょっと違う分野から出てきて、日本のウェブ制作会社の人たちは、ちょっと、ケツ叩かれてる感じがして、結構その、なんだろう、グッドバスさん見せ方うまいですね、とか、まあ、制作会社の人たちも、こう、ちょっと、なんだろう、一目置くじゃないですけど、まあ、気に食わないなのかわからないけど、そういう見方で見てるっていうのはあるので、まあ、それでいいなと思います、
はい、
そう。そういう存在
で。でも、言っちゃえばメンバーで事業を作れるっていう、うん、スペックでしょ。
今はもうそうですね。
それがないからできなくないですか、自宅の人は。
そういう人たちになればいいんです
か。まあまあ、そういう、そこまで考えないと無理
そうですよね。
だと本当に自宅でやってきてる人たちが今すぐできるかって僕できないと思う。
はいはいはい。そうですね。
うん、それはだって、この今ね、
うん、
僕らは、土屋さんはデザインの投資もするし、
うん、
事業も起こすって言えるのは、
うん
まあ、このスペックだ
から。いやいや、もうこういう子たちが、もうね、みきおさんとかがいるから言えるわけですけど。
うん、ちなみに、なって気がしますけどね。まあ、そう変わっていくと面白いのかもしれないです
ね。そうです
ね。という、もうすげえ時間。これ、これは2回に分けますね、おそらく。2回に分けてお送りする感じになる
かな
とか。大丈夫かな。大丈夫かな。言い残したことないですか。
ないですよ、ないです。
そう。あ、
なんレターも。
あ、レターも、ね。
レター
も。そうですね。
ですよね。
だからやっぱりレターの思いがね、やっぱりそういう、結構、これがちゃんと世の中に広まれば、いろんな、小さい幸せが生まれていくような。
うん、レターまだ使ったことないっていう人になんかないですか
使ったことない人。いや、なんか一回使ってくださいぐらいしかないですけど。まあ僕らほら、レターって、まあ藤井さんとかは知ってると思うけど、はい、なんていうのかな、ゲームとかってさ、楽しいけど、
うん、
自分の人生に全然関わってこないじゃん、結局、
うん。
そういったウェブサービスの方も絶対関わらないって決めてる。
うん、
要するに快楽を求めるもの
に
関わらないって言って、そうじゃない。もう継続的に喜びに変わるものをやりたいって思ってるから、
うん、
そういうふうに作っていくから、
うん、
から違うサービスとかも多分そうなの、そういうの作っていくかなと思うから、
うんうん、
そういう初めの1個目なので、ぜひ、ねうん、使ってもらって、
生
まれたらいいなとは思ってます、
うん。
そういった視点でやっぱその、そこに興味、サービスに興味ないんだけど、デザイナーの方も、そういう視点で、
うん、
そういうレターを。こう起動したときに何が起きるかちょっと見てみたいときに僕もそれは
そうですね。
うん、
まあちょっとそのねポットパッチを聞いてる人たちがレター使ってないんでちょっと僕はありえないと思ってる
んですけど、
そうですね。
なのでぜひはい、じゃあ皆さんお忙しい中ありがとうございました。
また
お
願
いします
。ありがとうございます。
はい、じゃあまた。
はい、
来週なんか分かんないけど。